ビットコインオーディエンスの一時代に幕が下りる、幕を閉じるっていうんですか、まあ、そんな話をしていきたいと思うんですが、ビットコインチェーン上に、いわゆるそのフルオンチェーン NFT っていう位置づけですね、まあそのアート的な、まあデータっていうのかな、デジタルデータを、もう丸々とビットコイン上に保存ができるっていうようなことが2023年にそのビットコインオーディナンス、オーディナンスという名前で登場しました。で僕も当時はそれすごい、まあ、リアルタイムで見ていて、あ面白いなと思って、で僕自身も自分の作品をビットコインオーディナンスとしてね、保存したりだとか、まあそういったビットコインオーディナンス、まあコミュニティっていうのかな、そこでこう一つの盛り上がりみたいなものを、まあ楽しんで、まあそこでわちゃわちゃ自分自身もそのオーディナンスを買ったりとか売ったりとかしながら、まあちょろっと、まあマネタイズしてみたりだとか、まあ楽しんでみたりみたいなことをやってました。まあ2023年はいわゆるそのオーディナンスサマーって言われるような形で、でまあNFT バブルって言われるものとはちょっとこうまた別かなって思っていて、その NFT バブルっていうのは2021年2022年あたりかな、まあ主にイーサリアムチェーンの NFT っていう感じですね。日本国内でもそのいわゆる NFT バブルっていうのが2022年、まあ、2023年真ん中ぐらいまではあったかな、なかったかなぐらいですね、体感としては。で今言ったそのビットコインオーディナンスっていうものは2023年に登場してきて、だからイーサリアム NFT の NFT バブルが、まあ、陰りを見せてきたような頃にちょうど、ビットコインオーディナンスが盛り上がったかなって気はしますね。で、まあビットコインオーディナンス自体は2023年に、まあ2024年、まあ2024年終わり頃にはもう、さっき、なんか市場としてはね、落ち着いてたかなと思うんですけど、まあなかなかこういったものっていうのはね、長続きしないみたいなところがあるし、まあ、結構やっぱりその投機的なお金がわーっと短期で入ってきたっていうところがあったから、どうしてもねやっぱそれってエコシステムとしてまあサステナブルにはやっぱなりづらいですよね、まあ、だからそのバブルとかサマーって言われるわけで、まあ、その中で今回そのビットコインオーディエンスを牽引してきたような、いわゆるそのインフルエンサー、海外のインフルエンサーですかね、レオニダスという方がいて、全然なんかその方の何だろうな、訴状とかはわかんないんだけど、まあ、そのこと、その方が、手掛けてきていたその主要プロジェクトの2つが、今月で終了するっていうことを昨日発表していて、そう。で、1つはそのビットコインチェーン上に保存されているそのオーディエンスをこう、まあ、検索できるエクスプローラー、まあ、だからそのオーディエンスエクスプローラーとかって言われたりしますけど、そういったものですね。まあ、多くの、ほんと100万人以上のユーザーが使ってたとかっていうふうに、まあ、ご本人たちはね、おっしゃってて、ちょっと正確な数字は僕はわかんないけど、まあ、僕は何度か使ったかなぐらい。まあ、ある意味、その、象徴ってあるじゃないですか。代表するような、そのコミュニティとかその市場を代表するような一つのサービスだったっていう。まあ、それがやっぱ閉鎖する、今回サービス終了するっていうところ。しかも理由が、その、資金難、資金繰りがちょっと厳しくなってきた、難しくなってきたっていう、それはやっぱりなかなか考えさせられるな。でもう一つの、プロジェクトサービスっていうのがそのザップっていう、それはね1年経ってないんじゃないかな、だから結構早、ちょっと早かったですね、サービス終了っていうのは。そっちはいわゆるその Web3 純度をちょっと下げて、いわゆるミームトークン、ミームコインみたいなものを、仮想通貨使わずに、クレジットカード決済とかそういう、まあ法定通貨で買えるみたいなね、まあ、ちょっと手軽さみたいなものを提供する、まあアプリケーション、まあでもそれもサービス終了、同じタイミングでサービス終了するっていうことで、どちらもその、まあ、主に主要で関わっているそのレオニダスからのアナウンスがあったと。で彼自身もやっぱり影響力がある方だから、まあ、その方からその彼が関わる主要プロジェクト2つがサービス終了するよ、資金難が理由でっていうところで、まあ、なかなかのなんだろうな、波紋というか、いろいろまあそうですね、ニュースになってるっていう感じですね。でまあそれでこうちょっとこうまあやっぱりなかなかね難しいのかな、やっぱブロックチェーン、まあ、特にそのブロックチェーンというよりもこういった NFT とかオーディナンスって呼ばれるような、ちょっとこうミーム的なものとか、あとはちょっとオタク文化、ギーク文化というか、そういったものっていうのが、やっぱり思ったよりもなかなかやっぱり広がっていかないのかななんていうようなことを、で僕自身もそのビットコインオーディナンスが今僕は主要の、なんだろう、軸足を置いてる場所じゃないので、ただ同じようなことは違うチェーンで結局やって、まあ、僕らの BSV チェーンという、同じビットコインチェーンから派生したビットコインプロトコルであるんだけれども、まあ、違う、まあ、少し違う場所で僕は活動してて、だからただやっぱり自分が過去ね、いた場所というか、 ふるさとの一つみたいな感じだから、なんかねそこで起きているやっぱ事象っていうのは一言じゃないしね。そういった NFT オーディエンス全般全体で見たらやっぱり、まあなんでしょうね、いい話じゃないよねっていう、ただなんかすごく残念だったなと思ったのが、自分が今主にいるその BSV チェーンというそこのコミュニティのね、方がまあ何人かがね、その今回のニュースに関してやっぱその、BTC チェーンがやっぱりスケールしないチェーンであるってこととか、やっぱりなんかいろいろ問題があるチェーンだからっていうことを、ほら見ろみたいな感じで鬼の首を取ったぞぐらいの勢いでなんかね、そう引用してたりとか、リプライしてるのを見ちゃってね、見かけちゃって、その時にすごく残念な気持ちになりましたね。そう、まあちょっとこれ話すと長くなっちゃうからね、あまり深掘りはここではしないですけど、 BSV チェーンというのがそもそも BTC チェーンとちょっとね共存ができないような感じなんですよね。思想設計自体が今のビットコイン、BTC チェーンというのが初期のビットコインと設計がまあ変わってきたと、そこに対して BSV チェーンというのは初期のビットコインの形を復元するっていうところがそもそもの設計思想なんですよね。だからその時点でもうどうしても考え方思想ってものはぶつかってしまう、相反する部分があるから、まあでもそれはしょうがない。でもさ、それぞれに、正義っていうかそれぞれの、まあ、正義っていうかなんか信念とか、理想とか思想って当然ねあるわけだし、じゃあどっちが正解かって分かんないじゃんって。で何を目的にするか、どういう論点で見た時の正解なのかにもよるし、本当に正解って何っていうこの世に絶対的な正解なんてあるんだっけみたいなね、ことを突き詰めていくと、なんていうのかな、やっぱり他者を卑下して他者を貶めて下げて、その分自分が自分の立ち位置を確立するってなんかすごくかっこ悪いなで改めてその姿を見ていて、でこれは自戒を込めてなんですけど、自分が選ぶもの、それは別に今回話しているブロックチェーン、クリプト、NFT、オーディネスとかの話だけじゃないにしてもね、自分が人生の中で選んでいくものあると思います、いろいろ。それはいろんな、まあ、合理的な理由もそうだし、直感的な理由とか、直感的な理由っていうか直感的にとかもあると思うし、単に好きだから嫌いだから感情論もあるかもしれない。でもそれはそれでいいよっていう、自分がこれを選んだそれでいいけど、でもなんかその他者が選んだものとか他者がどうこうしていることに、なんていうのかな、そこに、まああだこうだ言ったりとかね、時間を割いたところで、しょうがないじゃんみたいな、だってみんなそれぞれ違うんだからっていう、それよりも自分が選んだもの、それをなんかこう大切にして、それをこうより、まあ、熟成させていくっていうかね、なんかそっちに、気持ちもね、時間も向けた方がいいんじゃないかなってすごく今回思って、そうだからなんか僕の感情論みたいな話もなっちゃうんですけど、ちょっとそういったね、まあ、この3年4年の、まあ、3年ぐらいか、そのビットコインオーディエンスの、まあ、一つの時代というか、そこになんかこう、まあ、幕を閉じるって言い方もちょっとね、表現適切じゃないかもしれないんだけど、なんか一区切りみたいな感じで、まあ、この先どういうふうに、この市場が成長していくのかな、そして、まあ、成長を願う一人としてはね、まあ、自分自身、まあ、どんなことができるか、どんなことをしたいかっていうのをまたね、考えていきたいなということを思いました。お付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を、そして心に前向きファインダーを。ではまた。